時間もありますのでちょっと先に行かせていただきたいんですけれども、前先ほどの時にちょろっと言ったようにですね、実はハーンは階段書いたのは晩年ですって言いましたね。1904年ですって言いました。それから怪談めいた物語として1902年に骨董を書いていますが、それよりもずっと前、いわゆる見知らぬ日本の面影っていうのを書いた時に、その中に次に出しました幽霊と化け物、ゴースト&ゴブリンです。幽霊と化け物っていうとサンキューテルヨの漫才の中で、美人が死ぬと幽霊になって、不細工な人が死ぬとお化けになるっていう話があって、なかなか合ってるかなと思って、どうですかね、美人の方が死ぬと幽霊っていう話があって、幽霊と化け物っていう、そのゴースト&ゴブリンズっていうのを見た時に、ゴーストっていうのは美人が死んだ時になるやつで、ゴブリンっていうのはいまいちの方が亡くなるとゴブリンなのかなとか思ったの、ゴブリンって妖怪の意味ですよね本当はね、だからちょっとそれとはずれるんですけれども、しかしですね、おしどりも、女の鳥ですけれども、女の恨みっていうのの怖さを語っていたし、それから因果話っていうのも女の恨み、いろんなものがありますけれどもだったのに対して、実はハンはですね、雪女とか怪談を書くよりもずっと以前から、見知らぬ日本の面影の中で幽霊について書いているところがあります。でこれはですね、平井貞一さんの役で持ってきたんですけれども、ちょっとこなれた日本語が気に入らないところもあるんですけれども、時間の制約もありますので英語もつけてきましたが、とりあえず日本語の方で紹介させていただきますので、また後でちょっとポイントのところだけ英語見たいと思います。でこの幽霊と化け物のですね、第1章の途中からのところで、実はハーンはすでに雪女について言及しています。そこを見ておきたいと思います。朝のうちだいぶ雪が降ったが、夜に入ってからは空も肌を刺すようなヤギも、ダイヤモンドのようにいて帰った。道を歩いていく足の下で降り積もった軽い雪がサリサリと気持ちのいい音を立てる。このサリサリとなんていうのは北陸とか北の方にいないと分かんない音ですよね。その音から思いついて私は金十郎に尋ねてみた。金十郎、雪の神様というのはありますか？さあいかがでござんすかなと金十郎は答えた。神様も私の存じ上げないのがたくさんござんしてな、神様の名前をみんな知ってらっしゃるなんて方はどこへ行ったってござんせんでしょうよ。もっとも雪女というものがござんすがな。雪女というのはどんなもの？雪女というのは雪の中でいろんな顔になる真っ白けなものでござんす。悪さは別にいたしませんが、ただ人を怖がらせるだけのものでしてな、昼間はただぬーっと顔を上げて一人旅のものなんぞ脅かしますが、夜になるとよく立ち木なんぞより背が高くなって辺りをしばらく見回しておりますうちに吹雪になって空から降ってまいります。顔はどんな顔？ただ真っ白けでござんすね。大きな顔でしてな、寒しい顔をしております。金十郎は寒しいという言葉を使ったが、寒しいとは普通なら寂しいという意味だが、この場合金十郎が使った意味はおそらく気味の悪いという意味に使ったのだろうと思う。金十郎、あなた雪女見たことありますか？私は旦那はまだ見たことがござんせんが、私の親父が子供の時分に一度見たと申しておりました。何でも雪の中を近所の子供の家へ遊びに行こうと思っていたら、途中で大きな真っ白けの顔をしたものがぬっと立って寒しそうに辺りを見回していたんで、キャッと言って逃げて帰りましたそうで、この時家の者がすぐと外に出てみました。何あなた、辺りは雪ばかりなんで、こりゃ雪女を見たんだということが分かったんだそうで。金十郎、今でも雪女を見る人はありますか？へえ、大寒の時なんぞ藪村へお参りに行く連中がよく見ますそうで。というところでちょっと止まります。皆さんどうですか？この話あんまり注目されない幽霊と化け物っていう章、一生懸命読むってあまりないので、あれって思われませんでした？これ雪女の話って思いません？どっちかっていうとのっぺらぼうじゃないですか。真っ白で顔がないっていうか、顔ないとは言ってないけど、不思議ですよね。で先ほどちょっと、もっぱら日本語で紹介しますって言いましたけど、これちょっとここのところを英語で見ておきたいと思います。先ほどですね、というかこれも私のヘルトークの中で何度も申し上げていることなんですけれども、平井貞一さんの翻訳は日本語としてあまりにもこなれていて素晴らしいので、実はハーンの元の英語がわからなくなってしまう。だから危険なのでなるべくやめましょうと言いながら、時間がないと利用させてもらったりしてるんですが、あとね、平井貞一さん勝手に変えてる時があるんです。それから勝手に省略したりしてる時もあるんです。だからいろいろ危ないんですけれども、もう一つね、この話の中でちょっと気に入らないのは、金十郎っていう名前の人物が誰かっていうことなんですね。 であの平井太一さんの役を見るとなんか金十郎っていうのは藩のことをここで化け物小屋とか見せ物小屋に連れてってくれる召使い的なあの明とかと同じようなあのそういう人として書かれてるから藩に対して敬語を使ってるみたいな感じで書いてあるんですけれども、実は金十郎っていう名前の人って誰かっていうのを調べていくと摂さんの養父なんですね、の金十郎、稲垣金十郎なんです。でなのでこれなんかあの平井太一さんの役だと案内役のあの下男みたいな感じの言葉で喋ってるんですけれども、実は英語ではそうじゃないんじゃないっていうところをちょっと見ておきたいと思いますので、今のところですね I cannot tell replied 金十郎っていうところからですか、今の雪女のくだりをちょっと見ていきたいと思います、せっかくなので下手な英語を読んでみましょう、I cannot tell replied 金十郎There be many gods I do not know, and there is not a many man who knows the name of all the gods, but there is a Yuki Onna, the woman of the snow. というふうに出てきます。雪女っていう日本語が言ってから、その説明として、The woman of the snow と言っています。やがて出てくる雪女はスノーウーマンと言ってますから、ここではちょっと違うんですけれども。And what is the 雪女? 雪女とは何ですか? She is a white one that makes the faces in the snow. と言っています。でいろんな顔になるから makes the faces と言ってるんですけど she is the white one と言っていて顔がないとは言ってないけどいろんな顔になるっていうことは逆に言うと固定した一つの顔がないっていうことですよね、そして she doesn't any harm 何も悪いことはしないけれども only makes afraid 怖がらせるだけです。 by day she lies only lifts only her head and frightens those who journey along一人旅しているものを、たまに顔を上げて怖がらせると言っています。これ顔を上げると何もないから怖がらせるのかもしれないのでここで出てくる雪女よく読むとのっぺらぼうのように見えるんですよね。 But at night she rises up something taller than the trees and looks about a little while and then falls back in a shower of snow. What is her face like? 顔はどんな風ですかって聞くと It is all white, white と言っています、全部白いんですって言っています。鼻がどうとか口がどうとか言ってませんよね。ちょっとね実はね、でオールホワイトって言ってるんです。だからないんじゃないこれ考えてみたらあんまり思わなかったんだけどこの間読んでからちょっと待てよと思う。 It is an enormous face ですね、そして大きな顔ですと言っています。 And it is a lonesome face そして寂しそうな顔をしています。ロンサムって言ってるんです。寂しいというふうに言ったけども寂しいとはロンサムの意味だって言っていて英語の元の文章ではロンサムと言っています。寂しい顔だって言ってます。エノーマスフェイスって言ってるからあの大きな顔だって言ってるんですね。そうですよね大きな顔だって言っててそれであのロンサムな顔だっていうふうに言っています。あの先ほどの真っ白毛で大きな顔でしたねって言ってるところですね。金十郎に Did you ever see her? 金十郎って言ってマスター I never saw her、見たことはありません。まあ、ここでマスターって呼びかけてるからご主人様って言ってるのかなっていう解釈もあり得るんですけども、でもこれあの説は、藩のもとに使用人として入ってますからその説から見た身分関係で言うと藩のことをマスターって呼んでも全くおかしくないので、そこもですね平井太一さんの役ではあまりにも振り下っていて人間関係ちょっと違うんじゃないかなっていう感じがします。まあ、それはちょっと置いときまして、そういう雪の女がいると。 But my father told me that once when he was a child he wanted to go to a neighbor's house through the snow to play with another little boy and that one the way he saw a great white face rise up from the snow and looking lonesomely about so that he cried for fear andran back っていうことですね。 Then his people all went out and looked but there was only snowAnd then they knew that her had seen the 雪女というふうに雪女の話が出てきます。でここで初めてですね藩は雪女に言及しているということになります。ちなみに、見知らぬ日本の面影っていうのは熊本時代のところで書いていますから1894年ですね。知られぬ日本の面影っていう本当は英語ですから Glimpses of Unfamiliar Japan ですね。1894年というとすでに熊本に移動している時代でも熊本 の生活も終わりを告げようとしているところですけれども、松江には実はあんまり長いこと言ってないんですよね、で松江時代から書き溜めたエッセイをここでまとめて発表しているようなものです。その時の着いたばかりの感動を書いているってよく言われるんですけど実は4年ぐらいあるので何回も温めて書き直したりとか咀嚼したりしていただろうというふうに思われます。 日本別件記っていうふうに平井貞一さん訳してますけれども、見知らぬ日本の面影というふうにも訳されますので、本来はグリーンパスエスオーバーファミリアジャパンですけれども、この中に実は雪女ってすでに出てるってことなんですね。でもう一度戻りたいんですけれども、あの雪女の紹介、雪の中に出てくる女で白い真っ白であると、で旅人が一人でいると脅かせる、真っ白 で顔を上げてびっくりさせるってことは、あの顔を上げてみたら何もないからびっくりなんだろうなと思われる、真っ白で大きな顔、寂しそうな顔、ロンサムな顔って言ってます。あの何だと思いますか？この私がこの1年間を通じて何度もお話ししてるのでお分かりだと思うんですけど、実は雪女って後に怪談に含まれてる、あの皆さんがよく知ってる雪女、あれは実は原話がないって言われてるんですよね。で元の話がない、見つからないんですが、多分見つからないんじゃなくて原話ないだろうっていうのが今の定説になっています。であるとしたら、実はアナ雪みたいな、あのアンデルセンの物語とかヨーロッパの物語とか、そういう方にもしかしたらあるかもしれないっていうふうに言われていて、で確かにですね、あの雪女の話っていうのは、いや日本各地にありますよっていう反論する人がいるんですけれども、あれいろんな方が調べたところ、実は藩より昔に遡ることはできないと言われています。だからいや、なんとか村でそういう話ありますよって言っても、なんとか村で誰が話してましたか、いつ頃から話してますか、調べていくと明治時代にあの村のお医者さんから聞きましたみたいな話とか、学校の先生が言ってましたとかいう話に、遡っていく、それ以上に遡れないと言われています。であのおそらくそれより昔の伝承としてあるのは、ここで出てきた雪女、つまりストーリー性はなくって、雪の中にあの女の人が立っているっていう、別名雪女郎っていう呼び方もしますが、そういうものは江戸時代の伝承でも出てくるようですけれども、あの雪女の後に物語となって人間のところに一回戻ってきて、そこで子供をなして家族をなして、やがて正体が分かると逃げてしまっていく雪女っていう、ああいうストーリーのある話は実は遡れないんですよね、藩より昔にね。なのであの藩の創作ではないかと言われています。でも武蔵の国のとか、えらいあの具体的に地名があるのでみんな騙されるんだけど、武蔵の国でそんな雪降りますかみたいな昨日ぐらいの武蔵の国かもしれないですけども、っていうのもあってですね、実はもともと確かに雪の中に女の人の影が見えるっていうようなことはあったようなんですが、それより後にストーリー性を持ったものとして、で今年号言ったのなんでかっていうと、あの怪談が1904年ですよね、つまり10年後にあの雪女っていう話に結実していくんですけども、この時出てきた雪女の伝承は金十郎が語って聞かせているっていう形をとっています。この見知らぬ日本の面影の中に、実は後に怪談になる小さな物語がいろいろと含まれて散りばめられているんですね。例えばあの鳥取の不当の話とか、それからあの飴を買う女の元になったあの子育て幽霊の話とか、そういうのも含まれているんですけれども、その話の一つとしてこの雪女のエピソードがポロッとここに出てきます。でさっきの話に戻りますけれども、雪の中にふわっと出てきて真っ白で、大きな顔をしているって書いてあります。ロンサムであるって書いてある。あの真っ白で寂しそうなのは分かるとして、でかいってどういうことって思いません？顔がでかいって褒められる普通ね、今時ほら顔ってあの小顔が流行ってるから、大きい顔って、まあ、昔の日本だと役者顔って言って役者さん顔大きい方がいいって言われてたけど、それ以外で顔がでかいって普通褒められた言葉じゃないですよね。なんででかいって出てくる？あのこれ別に私の当てずっぽうでも妄想でもないです。あの藩の、あの女性像の中には月が出てくるんです。なのであのこの何回かお話しした中でも月のことについてもお話ししましたが、あの月っていうのは英語では別に単なるムーンですけれども、フランス語では単語はリューヌって言いますけれども、女性名詞なんですね。だからフランス語では月は必ず女性として現れてきます。あれでもあれだよね、ドイツ語では月は男なんで、まあ、だからフランス語では女なんで、そこが大事。なぜかというと藩はドイツ語は知らなかったと思われるからです。で別にフランス語だからムーンはリューヌで女だからっていう意味ではなくて、実は藩は若い頃から女性の中に月を見て、月の中に女性を見ているので、そういうあのコラムも書いているし、エッセイも書いています。もう一つはあの私の話とか論文の中で時々出てきていますフランスの、さっきフローベール出てきましたけれども、もう一人詩人のボードレールっていう悪の花を描いた詩人がいます。 このボードレールは悪の花っていう陰分子の他に、小三分子集というのを書いています。で、小三分子集っていうのは定型詞ではなく小三分子集というのを書いています。で、書いていますって言いましたけど、実はボードレールは、ついでに言っとくと、1821年に生まれて、1867年に46歳で死んでいますけれども、晩年ですね、定型詞をもう出して、形のない詞を作りたいって言って三分詞を書いています。で、この三分詞っていうのがね、藩の物語とちょっと似てるところがあるんですよね。で、ボードレールは実は亡くなる前にいろんな雑誌に三分詞を発表していて、やがて詩集を出したいと思ってたんだけど、自分では出せないうちに67年に死んでしまいます。で、後で友人たちが雑誌とかに発表されたものを集めて小三分詩集というのにして発表しています。だから死後出版になってるんですけど、別名パリの優秀というふうに訳されます。なぜかというと、パリの街の風景を描いた三分詞が多いからです。まあ、ちょっとこういうのも紹介できるチャンスがあったらいいんですけれども、この中に一つ三分詞があって、月の恵みという三分詞があります。月の恵み、ビアンフェイドラリュンヌっていう、そういう三分詞です。で、これどういう三分詞なのかというと、月がですね、夜空の上からある部屋に子供が、赤ちゃんが寝ているのを見て、この子が私は気に入ったわっていうふうに言って、それでその家の、まあ、月ですから月の光として入っていくんですね。で、子供が寝ている部屋の中に入っていって、ベッドのところに行って、この子のことを気に入ったから私の加護があるようにしてあげるわって言って、口づけをします。で、その子は、それだけの話、ただそれだけの、詩です。詩っていうか物語です。で、その子はそういうふうに月の刻印を受けたものだから、やがて気まぐれでちょっと狂気じみた性質を持つようになったんですっていう終わり方をしています。で、英語とかで、まあ、今時差別用語だから言っちゃいけないのかもしれないけど、気の触れたの人のことをルナティックって言いますよね。で、実はルナティックっていう言葉のように、月のせいで気が触れたっていうふうに言うので、月の女神に見入られた赤ん坊っていうのは、やがてその不思議なヒステリックな性質を持つもんだっていう、そういう話になってるわけなんです。で、パンはですね、この小三分子集、実は非常に重要だと思っていまして、ヘルン文庫の中に小三分子集は2冊あります。で、これは2冊っていうのはどういう2個かっていうとですね、1冊はアメリカ時代に買ったもので、これはすごくよく読んでたはずです。これもですね、本当は英語に訳したいとハンは思っていたようです。で、手紙には小三分子集はやがて訳したいということを書いてます、友人に、けれど結局訳さないままに終わったんですけれども、その一冊はアメリカで買った本はアメリカに置いてきました、日本に来るときには。だから手に入れられなかったものです。もう一冊残ってるのは何なのかというと、日本に来てから買った本です。よくね、ヘルン文庫の本を調べると同じ本が2冊あるので、今時の我々がアマゾンで買っちゃったら、あ、持ってたわっていう大人買いみたいに思われるんですけど、そうではなくて、ヘルン文庫に2冊ある時は大体このパターンですね。つまりアメリカ時代に買ってすごい大事に読んでたんだけど、日本に来る時置いてきてしまって、後にもう一度手元に置きたいと思った本を買い直してる。アメリカに置いてきた本は、ハンは結局最後まで手に取ることができませんでした。亡くなってから遺族に返されているので、どうしても読みたいと思った本を後から買ってるんですね。で、そういう一冊です。ただし小三分子集には書き込みはありません。で、本2冊持ってたからってそれが藩に影響してるとか言えるのかよって思う方がいると思うんですが、実は藩はですね、このボードレールの小三分子集の月の恵みを2回公に発表しています。英語の訳をどこで発表しているかというと、一つはアメリカ時代、ニューオーリンズ時代に、ニューオーリンズのタイムズデモクラットっていう新聞の中にこのボードレールの詩を訳したものを発表しています。それが月の恵みです。他にも三分詩いっぱいあるんですけれども、これを一つ訳して英語で発表しています。これが1回。もう1回はですね、実は東京帝国大学の英文学の講義の中で、このボードレールの詩を紹介しています。大学生相手に、このボードレールの月の恵みっていう三分詩を、三分詩の、まあ、傑作の例として紹介しています。ちなみにボードレールの三分詩の中で東京帝国大学の講義の中で語っているのはこれだけです。他のものは紹介してないです。 まあ、あの学生のノートをもとに構築されてますので、もしかして学生が誰もノートしなかったもんで喋ったかもしれないけど、それまずありえないので、つまり40点ぐらい詩があるんですけども、その中の一つだけしか話してないということは、この一つがいかにパーにとって重要かっていう意味でもある。アメリカ時代にもすでに訳しているし、それから後に帝大の授業の中でも話をしているっていう意味で、パーにとって非常に重要なもんだと思います。でこれも一緒に頑張って調べてもらえる若者がいっぱい出てくると嬉しいんだけども、あのパーにおける月って結構重要なんですよ。実は書き込みのいろんなところを見ても、月について大事なことをいろいろメモしていることがよくわかります。でも月様って私が言ったのはそういうわけで当てずっぽで言ったんではありません。あのこのイメージの中に月が、この雪女には月が反映されているというのは今言ったような理由によります。であのこの月の恵みに出てくる月も全くの月様であり、他のところにも実は女性の月がいろんなところで出てきます。月っていうテーマはハーンの作品の中でまたあの深く読まれるべきものであろうと思われるので、そのことについてもこれから継続して考えていきたいけれども、その中で実はあのボードレールも含めて英語圏の文学とか、あるいはボードレール、フランス文学っていうのが重要な意味を持ってくるだろうなと思いますので、そこはまたあの研究の成果をお待ちいただければと思います。時間もあるのでちょっとまとめに入らせていただきますが、あの雪女の言及がこういうところにポロッと来てるっていうのを皆さん知ってましたかっていうか、あのえって思うと思うんですけども、これが10年を経て物語になっていくんですね。だから雪女やっぱり読み直すときにこのことをちょっと思っとかないといけない。それから幽霊と化け物に戻りますけれども、実はこの中でいろんな幽霊が出てきます。でこの幽霊やっぱり素形になっている部分があるので、ちょっと全部は読みませんがご紹介しておきますね。幽霊でないものも出てきますが、例えばあの今の雪女のところから日本語の方で紹介しておきます と、化け物小屋に入っていったところで、生人形っていうのがあって、その生き人形かな、頭をぶち割られて血の中にのけぞっている女の死骸を見せた場面とかですね、そういうのが出てくる。それから のけぞった女がですね、生き返って日蓮宗の寺へ霊参りに行き、そこで不思議な巡り合わせから偶然にもその時やはり寺に来た彼女の殺害者に巡り合って、その男を改心させるという場面がついていた。これ日本人なら誰でも分かる物語ですか？こんなのあるの？と思ったのでちょっと出してみます。それからあの次のがヤマンバの伝承と、それから女の幽霊です。ヤマンバの話もね、ちょっと見るとですね、確かにヤマンバそうなんですけど、顔には口がなくて頭の脳天の髪の毛の下に隠れて口があるっていうんで、顔の方に口がないっていうところが強調されてるんですよね。それからそれに続いてすぐに女の幽霊が描かれてるんですけども、この女の幽霊もあの化け物小屋に出てくる女の幽霊ですが、この女の幽霊には両目がないっていきなり出てくるんですね。それで長い髪の毛がザンバラに下がって、白い着物が煙のようにふわふわたなびいているって書いてある。それもちょっといろんなところのプロットに出てくるなみたいな気がします。その次のがですね、次に芝居小屋に入ってみるのが娘手踊りっていう不思議なもので、2人の娘が踊りを踊っているんだけれども、踊りが終わると1人の娘が刀を抜いて片方の娘の首を切って、その首をテーブルの上に置くと、切られたその首が口を開いて歌を歌い出したっていう話がポロッと出てきます。どうしようって思いますよね。実はここの話あんまり真面目に読んでなかったんで、あの幽霊と化け物の次が日本人の美少なので、大体の人は日本人の美少を一生懸命読むんですけど、こっちはあまり読んでないんですけど、出るとですね、実は後に出てくる妖怪怨霊幽霊のオンパレードなんです。でまあ、次のは脱衣場の話なので、まあ、ああそうか、脱衣場のことも言ってるのかということなんですね。でその後ヤマタノオロチの逸話が出た後で、6っていうところ、ちょっと筋だけお話ししておきますと、この6と7がですね、2つの物語が語られますが、この2つの物語の中に出てくる女も、幽霊なんです。であの覚えてない方もいると思うので全部読みませんが、簡単に言うと前半はかぐや姫と同じです。大変美しい娘がいて求婚者がいっぱいいるんですけど、その娘はその求婚に来た者に必ず試練を与えて、その試練に耐えられた者とだけ結婚しますって言うんですけど、誰も成功しないんですね。である時若者が来て、なかなかいい若者なので、この人とはぜひ結婚したいって娘も思うんですけれども、同じように無理難題を与えます。何なのかというと、女が白 装束に着替えて戻ってきて、ついてきてくださいって言うんですね。でついていくとですね、お墓の前で立ち止まって墓を掘って暴いてですね、でそこからあの小さな子供の死骸を出すんです。でその子供の死骸のですね、片腕をミリミリともぎ取ったと思うと、それをベリベリとへし折って、それをですね食べるんです。ガリガリとかじり出したんでございます。で私をお慕いなら私の食べているこの腕をお食べなさいっていうふうに男に腕を差し出すんですね。でこの男はそれに少しも臆せず、すぐに墓に行って、その差し出された腕の半分をむしゃむしゃ食らいながら、これは結構でござるな、もっとちょうだいよって言うんですけど、実はその腕というのがあのお菓子であった。でみんなそこまで行く前に怖くて逃げちゃってたんですけれども、実はお菓子でできているもので、娘はそうやって男をみんな試していたということになります。で最後のオチはなんかなっちゃってなんですけれども、そこまで行く間の怖い話って、あの墓場に連れてきて白装束の娘が墓を掘ると赤ちゃんが出てきてって、これ子育て幽霊そっくりですよ。で、まあ、腕をガリガリ食べるっていうのも、先ほど途中でパーツの話しましたけど、ここで片腕がクローズアップされてきます。また手ですよね。で、まあ、最後はお菓子だったっていうオチなのでちょっと違うんですけれども、この話も覚えておくとまた春の物語読むとき違ってくるんじゃないかなと思います。でですね、7の方、ちょっとその後ですね、これもご紹介だけしておきます。これもですね、やっぱり女の話なんですけれども、もともと結婚を誓い合って言い交わしていた男と女なんですが、男がですね、遠くの方で戦が始まって、まあ、兵隊に捕らえて行ってしまうと、武士ですけどね。で、その帰ってくるのを娘が待ってたんですけど、なかなか頼りもなく戻ってこない。やがて憔悴して娘は死んでしまいます。で、死んでしまった後で、お父さんとお母さんは巡礼に出るんだけれども、その男が戻ってくるんですね。で結婚したいと思っていた娘がもういなくなってしまっていて、でお父さんお母さんも巡礼に出ているのでいなくなってしまっていて、もうそこで死のうかと思うんですけれども、気を取り直して生きているうちに甲斐の国っていうところに来た時にですね、結婚を言い交わしていて死んだと言われているはずの娘と出会うんですね。で、なんだ生きているのかと。で、実は私は死んでいないんですって娘が言うんですね。で、それで、ああ、よかったっていうことで結婚して、子供も授かって暮らしていて、ところがそこにですね、巡礼に出ていたはずの両親が訪ねてくる。たまたまですよ。でその時に、姑さんお姑さんにようこそいらっしゃいましたっていうふうに、その侍が姑をもてなして、今奥で子供といますから会ってやってくださいって言って、その父と母が開けてみると、子供はいるんだけれども娘の姿はないと。でその娘がいるはずの布団の中に遺骸が残っていたっていう、そういう話ですね。だからやっぱり娘は死んでいたんだと、けれども子供を残したさに、子供を産み、そして父と母に知ってほしくて遺骸を残しっていう幽霊の話が実はここにあるんです。でこのようにして2つちょっと時間なくなってしまい、ここで終わらせていただきますけれども、この6番と7番の幽霊話っていうのは結構もう後に階段に入ってもおかしくないようなまとまりを持っているもので、普段ハーンって言ってこれを思い出さないかもしれないんですけども、やっぱり重要な女の幽霊っていう問題形を作っていると思いますので、まあ、合わせてやっぱり考えていくべきものだなというふうに思います。